이구로 발래양 이다강아와 오음석으라 지라랑키카무이마우시리에가
2011年7月10日 FM 水谷放送愛称 FM ピカウシ第123回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオでは録音により第3日曜日の放送並びにインターネットラジオでも聞くことができます。また FM ワイワイで配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日の2部隊の様子ですが、ちょっと薄曇りというような天気です。先ほどからちょっと太陽が出てきた、そういう天気です。関東や中部地方では梅雨明けはどうでしょうか。もう少しで梅雨が明けると思います。アイヌ語では7月のことをモニヨラと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは6月18日付北海道新聞より、アイヌ民族衣装で議会質問。十勝管内浦幌町議会で6月17日、4月に初当選した同アイヌ協会浦幌支部支部長の佐島正樹町議が民族衣装を着用して一般質問に立ち、アイヌ民族に関する町の政策を正した。同協会や町議会事務局などによると、議員がアイヌ民族の衣装で質問するのは、国会、同議会、道内市町村議会を通じて初めて。佐島氏は、当選証書を交付された4月27日、十勝に住む仲間のために議会の場でアピールしたい、と、同僚議員12人に衣装着用を要望。町議会が2007年にアイヌ民族を先住民族と認めるよう、国会に求める意見書を可決したことなどを踏まえ、議会運営委員会がアイヌ民族関連の質疑の時間に限って認めた。会議規則では、議員にも傍聴者にも帽子と街頭の着用は禁じているが、例外とした。佐島氏は、町はアイヌ民族政策をどう考えているか、などと質問。終了後、聞きたかったことは大体聞けたが、こちらも緊張した、と話していた。続いて2つ目のニュースです。6月21日北海道新聞より、アイヌ料理店活気再び、東京新宿春頃。道外では珍しいアイヌ料理店が東京都新宿区に開店し、6月22日で1ヶ月を迎える。立ち上げたのは同胞たちの憩いの場として惜しまれながら2009年11月に同中野区で閉店したレラチセの元従業員。仲間の協力も受け、再起への思いを結実させた。現在、道外では唯一のアイヌ料理店とみられ、首都圏のアイヌ民族ら多くの客で賑わっている。経営者は、釧路市出身でアイヌ民族の宇佐照代さん。店名の春頃は、アイヌ語で食べ物に困らないという意味だ。レラチセの1994年の開業前後から、宇佐さんは母、タミエさんと共に関わり、長く店で働いた。経営難で閉店して以来、このまま辞めてしまっていいのか、との思いを抱き続けていた。今回、知人が経営していた焼き鳥店を居抜きで譲り受けることになり、5月22日に開店にこぎつけた。約20席のこじんまりとした店舗だが、JR 中央線大久保駅前の好立地で、夜を中心にランチタイムも営業。30人以上訪れる日もあるという。メニューは鹿肉のステーキや鹿丼ぶりのほか、伝統料理の汁物おはう、団子の芋しと、餃子ニンニクの餃子などの創作料理も含め約30種類で、道産食材が中心。ふき、うどなど季節の味覚も揃える。 開業には同胞たちも手弁当で協力した。店内に並ぶヒノキ製テーブルは、千葉県君津市でアイヌ民族交流施設カムイミンタラを開く浦川春蔵さんの手作りだ。札幌市の版画家結城浩二さんが描いたアイヌ文様が店のシャッターを彩る。首都圏のアイヌ民族らで作るペウレ歌りの会の石川陽子会長は、仲間が集まれる場ができて嬉しい、もっと大きな店になってと期待する。宇佐さんは、レラチセ時代の仲間がたくさん来てくれて心強い、長く続く店にしたいと話す。春頃は新宿区百人町 1-15-3、 電話番号 03-3366-6400、 営業時間は平日午後5時から午前0時、ランチタイムは午前11時半から午後2時、不定休。続きまして3つ目のニュースです。6月28日付、北海道新聞より。アイヌ政策、象徴空間に知恵集めて。政府のアイヌ政策推進会議、座長枝野幸男官房長官の作業部会が最終報告をまとめた。胆振管内白老町に設置する大規模公園象徴空間について、アイヌ文化の振興、国民理解の促進、将来の連携共同の拠点となるナショナルセンターとして整備するとした。省庁横断で実現するため新法の必要性にも触れた。これまでアイヌ民族側が求めてきた内容をほぼ盛り込んでおり、評価できる、着実に実現したい。ただアイヌ民族政策の中で象徴空間整備は初めの一歩に過ぎない。アイヌ民族を先住民族と認めた国会決議は、先住民族が名誉と尊厳を保持し、その文化と誇りを次世代に継承していくことの重要性を謳った。しかし、道外居住者を対象にした初の全国調査では、厳しい生活の実態も明らかになっている。改めて民族の苦難の歴史を思い、共生の環境づくりを進めなければならない。象徴空間は文化施設のほか、体験交流活動の拠点とも位置づけられた。具体的な内容や工程には触れず、今後の課題として新たな部会を設けて作業にあたる。日本では前例のない施設である。国は整備主体としてしっかりと取り組んでほしい。省庁の垣根を越えて一体で推進することが特に大事だ。またアイヌ民族側の積極的な関わりが極めて重要になる。自分たちがしたいこと、知ってもらいたいことを民族の意見としてまとめ反映させたい。そのための仕組みを考えてほしい。既存の施設や制度との連携も課題だ。国土交通省は道内各地で伝統的生活空間いおる再生事業を行っており、成果も上がっている。他に日高管内ビラトリ町の伝統工芸振興、釧路市の阿寒湖温泉アイヌシアター建設といった取り組みもある。一方、民間では装飾品や音楽の分野などで様々な活動が広がっている。若者や主婦らの間ではアイヌ文化を発信する側にも、それを受け取る側にも新しい感覚が育ちつつあるようだ。拠点とは言っても一箇所集中では多様なアイヌ文化を守ることにはならない。作業部会は共生空間を扇の要と位置づけた。それにふさわしいセンター機能のあり方に知恵を絞ってほしい。専門知識を持った担い手を育て、職場を提供することも拠点として果たすべき大きな役割だろう。四郎さん、ここまでの記事の中でコメントをお願いします。
はい、内閣官房長官を座長とするですね、アイヌ政策推進会議の報告書が北海道新聞の社説でですね出ておりましたけども、この中でその象徴的空間が白老に決まったと。そして今後のいろいろな政策が実施予定ですけども、なるべく早くですね、その何て言うんでしょうか、政策が実現できることを期待しております。
はい、ありがとうございました。では続けて記事を紹介します。本日4つ目の記事です。6月28日付、北海道新聞より。知世の無事完成祈って、イオル再生、二部谷で知人祭。財団法人アイヌ文化振興研究推進機構が進めるアイヌ民族の伝統的生活空間イオル再生事業の一環で、伝統家屋知世を新築するため二部谷の建設予定地で24日、知人祭が行われた。 同アイヌ教会ピラトリ支部の会員らがカムイのみを行い、大地の神に酒などを備えて滞りなく建設を終えられるように祈った。ピラトリ町でのイオル再生事業は2008年度から行われている。文化伝承の拠点となるコタン集落の復元は中核事業で、知世の新築は5棟目、9月頃に完成予定だ。各知世の役割は異なっており、今回は織物や刺繍といった女性の手仕事を再現体験できる場として活用していく考え。木村秀彦支部長は、今後も先人の奥深い振る舞いや精神を受け継ぎ伝えていきたいと話していた。5つ目の記事です。7月8日北海道新聞より、先住民族首都圏に生きる。映画東京アイヌ16日から浦河大黒座にて上映。宇梶さん講演会17日に。首都圏に住むアイヌ民族を追ったドキュメンタリー映画東京アイヌが7月16日から町内の映画館大黒座で上映される。これに合わせ、同映画の発案者で出演者の小笛作家宇梶静江さん、浦河町出身が7月17日午後4時から浦河町総合文化会館で講演会を開く。いずれも北海道アイヌ協会浦河支部などの主催。映画は宇梶さんが民族の今を映画に残してと発案し、アイヌ民族十数人のインタビューで構成。昨年12月から全国で公開されており、今年3月に新日高町で1回限り上映された。前売り1000円、当日1500円で大黒座や浦河町立図書館で販売中。上映は午前10時、午後1時半、午後7時からの1日3回で、7月22日まで。問い合わせは大黒座、電話番号 0146-22-2149 へ。宇梶さんは千葉県在住で、今年3月に吉川英治文化賞を受賞。講演では、東京でアイヌ民族であることを公表しながら、民族の文化を大切にしてきた生涯などについて話す。会場では、午後3時半から宇梶さんの小笛作品も展示される。入場無料。問い合わせは、北海道アイヌ協会浦河支部、電話番号 0146-22-5795 へ。さて、以上が本日の記事ですが、シローさん、コメントお願いします。
はい。東京アイヌという映画がですね、まあ、16日から浦河町の大黒座で上映されるというニュースございました。皆さんもぜひ見てください。私もまだ見てませんので、ぜひ浦河まで足を伸ばして見てみたいなと考えております。
はい、ありがとうございました。担当は千石ゆこでした。